SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
こんにちは、プレゼンターの大竹彩子です。お元気でいらっしゃいますか？本日のビーバオペラは2025年初回の放送です。本年もこの放送を通じてオペラ音楽の幅広い魅力をお伝えできればと思っておりますので、引き続きお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、新年ということで本日は爽やかなモーツァルトの重唱をお届けしたいと思います。魔笛よりパミーナとタミーノによる終幕の短い二重唱を選んでみました。魔笛はこの番組でもこれまで何度もご紹介したことのあるモーツァルト晩年の傑作。物語はタミーノという異国の王子が相棒となるパパゲーノと共に若い娘パミーナを救出し、魔法の笛などに助けられながら窮地を乗り切り、パミーナとの恋を成就させる恋愛物語。非常に短くまとめようとするとそう言えなくもないのですが、ただの恋愛物語に終始するわけではありません。まず、三人の次女から見せてもらった夜の女王の娘パミーナの写真に一目惚れするタミーノ。この美しい娘が今はザラストロに捕らえられているという話を聞くと、タミーノは取り差しのパパゲーノを連れパミーナ救出を試みます。しかし向かった先でタミーノは、悪役は夜の女王の方で、ザラストロは賢人、むしろパミーナを女王から守っているのだと聞かされ、思わぬ話の展開に困惑しながらも、対面後すぐに恋に落ちたパミーナとの結婚を認めてもらうため、ザラストロの下で3つの試練を受けることに。その頃パミーナはザラストロを殺さないと親子の縁を切ると夜の女王に脅され、短剣を渡され恐怖におののきます。ソプラノの最高音ともいわれる F の音を連発することで有名な夜の女王のアリアはこのシーンで歌われるものです。さて、真面目なタミーノは楽しいことだけをしていたいパパゲーノに手を焼きながらも試練を乗り越えようと頑張りますが、沈黙の試練と呼ばれる最初の試練で、喋ってはいけないがゆえにもう私のことが嫌いになってしまったのねとパミーナに勘違いされてしまいます。絶望したパミーナは先ほどの探検で自殺を図るも、三人の童子がそれを阻止。タミーノの愛は本物だと聞かされると、再び彼の元へと向かい、再会を果たしたタイミングで歌われるのが、本日お聴きいただくデュエット、私のタミーノです。とても短いシーンで、デュエットといっても二人で交互に歌う部分が多く、また後半部分では他の登場人物も歌に参加するので、その部分は正確には二重唱ではなく四重唱なのですが、そうした詳細はさておき、ともかくぜひこの曲をお聴きいただきたいと強く思う、愛の喜びと二人の真の強さ、勇敢さが表現された印象的で美しいシーンです。とりわけどこが美しいかと申しますと、個人的にはやはり冒頭部分です。勘違いが晴れ、愛するタミーノに再び会えたパミーナの安堵感、感慨深さが前面に現れた、私のタミーノ、タミーノマインで始まる第一声。そしてその歌声に愛情深く寄り添う弦楽器群、さらにはそれを引き継ぎ、少々発展させた音型でタミーノに、私のパミーナ、パミーナマインと返事をさせる妙。最初の部分は歌、オーケストラ、どちらも至極シンプルなのですが、その組み合わせがこんなにも有機的で美しく、一瞬で聴き手を夢中にさせるものか、と聞くたびに驚くばかりです。 また少しマニアックですが、歌い手視点ではこのフレーズではタミーノのミーの部分に一番高い音が使われており、跳躍も必要なのですが、 E 母音はおそらく一般的には高音域で歌うことが容易ではない母音。そんな中で最も大事な人の名前であるタミーノがどこまでもまろやかかつ清潔にレガートに美しく響いてくると、それだけで感激してしまうほどです。話を戻しますと、このシーンの後は試練を乗り越えたタミーノとパミーナが無事結ばれ、パパゲーノも自分の運命の女性パパゲーナを見つけ一緒になり、ザラストロが賢人として君臨し続ける中で、夜の女王一味は自国へ落ち滅ぶという結末が待っています。また3人の次女、3人の童子、3つの試練、あるいは同じ和音が3回鳴ったりと、3という数字が全編にわたって印象的に使われている本作ですが、これはモーツァルトと台本作家のシカネーダーが共に会員だったと言われているフリーメイソンに由来するもので、作中の試練、儀式などもフリーメイソン関連であるとされています。では曲をお聴きいただきましょう。終幕のパミーナとタミーノ再会のシーン、私のタミーノ、ミヒャエル・ハラース指揮、ブダペストのファイローニ室内管弦楽団による演奏で、パミーナはソプラノのエリザベス・ノルベルク・ショルツ、タミーノはテノールのヘルベルト・リッペルドです。ビーバオペラ、今月は2回放送がありますので、また来週お会いいたしましょう。それではどうぞお元気でお過ごしください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。